皆さん、おはようございます。6月11日の手術礼拝説教、これから始めさせていただきます。梅雨の季節を迎えまして、ですね、本当に、どんよりとした空が続いておりますが、教会の玄関の、入り口にありますですね、花壇ですね、今紫陽花が、見事に、咲いております。本当に綺麗です。紫陽花の濃いブルーの色がとっても綺麗です。この紫陽花もですね、もう随分前にですね、あそこに植えた紫陽花ですが、その頃は確か、花が2つぐらいあったような、気がいたします。それが今ではですね、本当に、いっぱい咲くようになりましてね、本当に綺麗になりました。そしてまた、教会学校の、ですね、花壇がありまして、教会学校の花壇によく手入れされましてですね、本当にお花が綺麗に咲いております。さて、そんな恵みの中にありますけどもですね、今日も御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書は、使徒言行録の、2章の29節から、47節であります。聖霊降臨の出来事の後にですね、この語られました、ペテロの説教からですね、聞いてまいりたいと思います。2章のですね、32節から36節ですねにまず着目をしたいと思うんですが、神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人ですと。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいましたと。あなた方は今このことを見聞きしているのですとですね、このようにして、記されておりますが、ペテロは人々に迫ってきます。神はこのイエスを復活させたんだと、私たちは皆このことの証人なんだと言ってます、ね、この神様がイスラエルの歴史に介入されまして、神の子が来られたんだと。その神の子をあなた方は殺したんだと、ペテロはですね、ここで主張してます。本当にですね、説教にはですね、説得力がありましたですね。どうして、なぜならばですね、この語る出来事をですね、彼自身がですね、経験しているからなんですね。主イエスがこの捕らえられた時、ペテロはイエスを見捨ててですね、逃げました。十字架でイエスが亡くなられた時ですね、ペテロはイエスに従ってきたこれまでのですね、年月時間が全てなんか無駄であったことをですね、絶望したわけです。そして十字架の時に逃げてですね、弟子たちの仲間と一緒に家の中に立て込んでたわけです。その時、しかしですね、そのペテロに復活のイエスが現れまして、残された人々をですね、彼に委ねられたわけです。そしてペテロは今ですね、説教者として立たされています。まさにですね、ペテロ自身が一度この世のですね、本当にその価値観ですね、生き様にですね、死んだわけです。その死からですね、悔い改めて復活した存在なんです。 一度ですねこの世に生きようと思ったことが全く絶望になってしまった、亡くなってしまった、その死から悔い改めて復活した存在なんです。この主イエスのこの十字架と復活はですね、まさにペテロ自身が経験した出来事でした。ですから彼の説教はですね、力に満ちたものがあったと思います。民衆はその説教に心を動かされたわけであります。心を動かされた人々は聞きました。私たちはどうしたらいいんですかと、2章37節です。このペテロの説教を聞いた人々はですね、尋ねました。私たちはどうしたらいいか、自分たちは神の子を殺すというですね、取り返しのつかないことをしてしまった、どうしたらいい、このような自分たちは滅びるしかないんだろうかと、真剣な問いかけがですねペテロにされたわけです。私たちもですね同じ状況です。私たちもね、本当にね、今のこのような大変な世の中で何もできない、無力なんですよ。だけどどのようにして生きていったらいいんだという真剣な問いかけをいつも思いながら生きてるわけですよ。ですからね、同じように本当に真剣に尋ねるべき時じゃないでしょうか。主よ、私たちはどうすればいいんですか、どうすればこの死の縄目から自由になることができるんですか。ペテロは答えてます。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさいと。そうすれば賜物として聖霊を受けますと言って、このですね、ルカによる福音書の4章18節から19節にですね、こういう言葉があります。この使徒言行録もこのルカが書いてるんですが、まあ第二福音書とも言われてますけどですね、同じルカが書いたルカ福音書の4章18節から19節にこういう言葉があります。主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためであると記されております。この言葉はですね、主イエスキリストが故郷のナザレで伝道を始められた時に話されたものであります。主イエスは苦しむ人、悲しむ人にですね、解放と自由を与えるために自分は派遣されたと宣言されています。その解放が主イエスの十字架を通してなされたんだと、恵みの約束が復活を通して証明されたわけであります。私たちがですね、この気づいているにせよ気づかないでいるにせよですね、この死の縄目が私たちの人生を束縛しているんです。この死ということを前にすれば、私たちにはですね、この二つの選択肢しかないと思うんです。どうせ死ぬんだから今を楽しもうという協力的な生き方をするのか、開き直って楽しんでいくのか、あるいはどうせ死ぬんだから何をしても意味がないという悲観的な生き方になるから。しかしですね、この死の縄目からこの解放された時ですね、生き方が変わっていくんですよ。死が終わりではありませんから、 時間を超えた生き方が可能になります。自分の代にできなくとも次の世代に望みを置きますから、この世でですねの業績を焦る必要はなくなるんです。この死の眺めから解放された人にはですね、人生のさまざまな出来事とか失敗したこととか、あるいは軋轢などに対するこだわりはなくなります。なぜなら人生は死では終わらないという考え方があるんです。本当にですね、いろんな方とお会いして亡くなっていった方、本当に見事な人生を歩まれていった人、大勢の人とお会いできました。まだお若いけども不治の病に侵されて、お若くて学校の先生をされてましたけども、残念ながら天に召されていきましたけどもですね、私はこの方とお会いして本当に良かったなと思うのは、素晴らしかったです。このがんというですね、本当に恐ろしい病と戦いながらも、何回か手術を受けて若い時から、それでも明るく強くですね、本当に音楽会のですねを主催したり、自ら演奏したり、そして友達を招いてですね、パーティーを開いたり、旅行をしたり、本当に明るく楽しく自分のなせることを一生懸命にされて、この世の旅路を終えられた方いらっしゃいます。見事だったなと思います。明るい人でした。本当にですね、ですからそういうですね、そのこだわりをがなくなってくる生き方じゃないでしょうか。ですから、このこういう死の眺めからの解放されるということは、この世のその眺めからの解放でもあると思います。また地上のこの成功とか、あるいは幸せというのはですね、本当に一時的なものであって、すべて過ぎ去ることに気づかされるんじゃないんでしょうか。私たちがこの世的に成功して名誉や地位や、あるいはある程度のお金にも恵まれてもですね、あるいは幸せな家族を形成しても、それらはですね、本当に過ぎ去るものじゃだと思うんです。それに人生をかけると必ず失望してしまうんじゃないんでしょうか。現在幸せだと思っている人でさえですね、その幸せがいつ終わるかと不安の中にいます。ルカの福音書6章25節にね、イエスはこう言ってます。今笑っている人々は不幸だと、やがて悲しみ泣くようになるからだと言われました。まさにその通りだと思う。この世の、地位とか名誉とかお金などはね、本当に幸せに執着から解放された時、私たちにはですね、心に平安を得るんじゃないんでしょうか。そういったものに執着することから解放された時ですよ、私たちは本当に心に平安が得られるんじゃないかと思うんです。聖霊をいただく、キリストを自分の人生に迎え入れることによってですね、この死の眺めから、またこの世の束縛からですね、自由になります。だから主イエスは私たちを招かれてるんです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさいと、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからであると。そしてペテロは招きます。悔い改めてバプテスマを受けなさい。そうすれば罪が許される。聖霊の賜物を受けます。そして自由になりなさいと言ってるんです。 イエスが言われたようにですね、私のもとに来なさいと言ってるんですよ。ペテロの説教のこの中核にあるものはですね、主イエスの復活です。復活がなかったならばペテロは説教しなかったでしょうし、その説教で人々がですね、この悔い改めるという出来事もなかったでしょう。復活がなかったならばキリストの教会は今もこの世には存在しなかったんです。今キリストの教会が世界中に建てられているという事実こそですね、復活があったことの印なんですね。そして復活があったことはいうことは、苦しみや悲しみが喜び に変わる日が必ず来るんだよということの印なんです。だから私たちはどのような状況においても希望を持っていく、希望を持つがゆえにですね、平安でいられるんです。この平安をいただきなさいと、洗礼を受けて罪の許しと聖霊をいただきなさいとペテロはですね呼びかけているんです。創世記の2章7節でですね、このこう言われてますね。主なる神は土の塵でに人を形作り、その花に命の息を吹き入れられたと、人はこうして生きるものとなったと記されてます。この神の息、まあヘブル語でルアッハと呼ばれるものが聖霊ですね。人は神様によって作られた、神様の息を受けて生きるものになったと。しかし人はですね、人は罪を犯し、この神様の息を失いました。それを再び受けるのが洗礼であるとペテロは言ってるんです。聖書が繰り返し説くことはですね、人が人として生きることはこの神様の霊を受けた存在として生きるということです。私たちがこの神様を知らないとき、私たちの人生はただこの運命的なことと思ってた。たとえ現在が幸せだとしても、それは偶然のなせる技であってですね、外部の環境が変わればすぐに不幸になっていく。家族の健康、あるいは経済、さまざまな生活基盤がですね、崩れていけば幸せは崩れ始めるんです。私たちの幸せは脆い基盤の上に立っているんです。運命と受け止めていくしかないと思いがちなんですよ。しかし私たちがですね、神様によって生かされて導かれていることを知ったときですね、私たちの人生は運命じゃなくって、今では神様の見守りの中にあると受け止めることになるんですよ。仮に私たちの上にですね、災いが起こっても、その災いはですね、一時の患難のもと、神様がその災いを通して私たちを幸いに導こうとしておられることを知ることによってですね、災いの意味が変わってくるんですよ。この神様の導き、この神様の霊によって生かされる生き方こそですね、本来のものなんだと聖書は言っているんです。実際にね、私も何回かお話をしてきましたけども、私自身も本当に今からもう、30年も前のことです。本当に30年以上前ですね、病気になって入院して、1ヶ月間入院して会社休みました。本当に神様なぜですかと問いたくなるような本当に思いでした。でもですね、ふっと気がつきましたよ。今ゆっくりと休みなさいと神様の声が聞いてきたんですよ。今このクリスマスの時、 なぜこんなに一月も休まなきゃなんない、教会にも行けない、会社にも行けない、病院のベッドの上で。でもその時ふっと気がつきました。今ゆっくりと休めばいいと、休んだらまた働きなさいと、動けるじゃないかという声が聞いてきたんですよ。本当にですね、この神様の導き、神様の霊によって生かされているだということを気がついたんです。この悔い改めるとはですね、この本来の状態、神様が命を吹き込まれた最初の状態に立ち返ることだと思うんですよ。その印として、洗礼を受けて、洗礼を通して私たちは人生の勝利者になっていくんじゃないんでしょうか。聖霊天ですね、パンとブドウ酒をいただいて、イエス・キリストの恵みをもう一度味わうですね。この前のペンテコステの時にも聖霊に導かれてですね、聖霊天パンとブドウ酒を主の晩餐に預かりました。本当に救われた時のことを思い起こすことができました。だからこの洗礼と主の晩餐に預かることによって、私たちはですね、人生の勝利者になっていくんだですね。なぜなら私たちは自分の人生が外部の環境の変化によって翻弄される運命的な人生じゃなくって、外的なもの、あるいは内的に起こってくるもの、そういったものじゃなくって、本当に平安である神様と共に歩む人生に変えられるから、だから私たちはですね、本当に安心して生きられるんじゃないんでしょうか。そうした困難をですね、克服した人の例にですね、前にもちょっとお話ししましたが、水野源蔵さんのこの生き方が挙げられるんじゃないんでしょうか。水野さんはですね、小さい頃本当に、高い熱が、に侵されて全身麻痺になってしまったわけですね。本当に口も聞けない、そして人生の大半を寝たきりで過ごしました。この牧師の勧めでですね、本当に牧師の熱心な働きもありまして、洗礼も受けました。47歳で亡くなりましたけども、彼のできる意思疎通はですね、唯一まばたきの出来でした。まばたきだけでした。そのまばたきの開閉でお母さんと50音表を作って字を読んで、それをまぶたで知らせていく、文字にして詩を書いたわけです。彼の詩に次のような詩が残されております。神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルはホタルらしく咲き、ホタル草はホタル草らしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく鳴き、神様の御手の中で私は私らしく生きると。彼はですね、自分が寝たきりであることを本当に不幸とは思ってないんです。むしろ寝たきりになることによって神様を求めて、神様と出会えたことをですね、本当に幸せに思っているわけです。私は私らしく生きる、自分が生かされて役割を与えられていることを喜んでいるんです。このようにですね、神様に出会うことによって人生の意味が違ってくるんですね。神様を知るとき、人生に対する思いは変えられていくんです。恵まれない、不幸だという思いはですね、なくなるんですよ。病気のとき、なぜ自分だけがというような思いを抱きました。でも不思議とそういった思いがなくなって、ゆっくりと眠れるようになったことを思い出します。 病の人は病のままに、本当に貧しい人は貧しいままに、そのような時にも神様から祝福を受けるんです。だからですね、その神様の恵みを知るということなんですよ。神様から祝福されてるんです。神に出会うことによって私たちは運命に翻弄される人生からですね、人として生かされる人生へと解放されていくんです。その出来事が聖霊降臨の日に起きたんだと聖書は証ししています。洗礼を受けなさい、聖霊を受けなさいとの招きにですね、人々が応えることによって教会が生まれてきました。2000年前にこの出来事があったからこそですね、今日私たちのこの教会が集まっている、この教会に集まることができているんだ。やがて私たちはですね、この25日に97周年を迎えます。あと3年で100周年です。本当に今100周年のお祝いの行事もこれから予定していこうと思っております。どうか皆さん本当にですね、喜んでこのですね教会に集まって聖霊を受けながらですね、多くの人にこの聖霊を受けなさいと働きかけながらですね、私たちもですね歩んでまいりたい、そのように願うものであります。皆さんに平安がありますようにお祈りしております。では祈りましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。多くの恵みのうちに聖霊降臨の節の時を歩んでおります。どうか神様、聖霊を豊かに私たちに下してください。そして神様、この世のすべての人の上にも豊かに聖霊を下してくださいますように、あなたの平安のうちにこの世のすべての人が歩まれますように導いてください。この時を感謝し、この足らざる願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。